さて、FM ハイヒルラジ静岡情報館、人にぞっこんのコーナーです。今年に入ってから、私たちの静岡市にある朝畑遊水地に、新たな楽園が生まれつつあるというお話を聞いています。まさしく、これは官と民と、さらにいろんな施設の皆さん、団体の皆さん、経済界の皆さんも一緒になって、大きな一つのベーテル、朝畑という、まあ、地域づくりをしていこう。具体的にそれが進んでいるんですけど、今回はですね、力持ちなお二人に来ていただきました。滝重機の森君俊さんと山本建材の近藤雄二さんです。こんにちは。
こんにちは。
なんかね、入ってきた瞬間から大変仲のいいお二人なんですけど、付き合い長いんですか？
という、まあ、高校の時からですね。
長いですね。高校なんだったんですか、それは。
いや、静岡工業高校の、私が土木家、
はい、私が建築でした。
じゃあまさしくその時から、入る前からこういう風に進みたいっていうのが決まって、その通りに来たお二人なんですね。
違います。
あ、違うの。
いや、自分建築だったもんで、建築から急に土木に入ったって、
はい、あ、そうかそうか、はい、
そう、僕はもう土木一筋で、浮気もせずに。
私たちはその土木っていうとね、土と木と書きますし、大変そのお仕事的にはですね、地面と付き合いがあるという程度しか分かんないんですけど、うん、土木の魅力って何ですか？
いや、でもまさにそのもので、うん、土と木で本来の自分らの業界業種があると思ってますけど、うんうん、はい、まあ、今はね、いろんなコンクリートを使ったり、いろんなこと公衆的にありますけど、基本は木と土でいいんじゃないですかね、って思ってます。
そうやって、暮らしぶりに対して、なんて言うんでしょうかね、自然と上手に付き合うための基礎を作っていく。
そうですね、自分らはどっちかというと地べた這いつくばってやるような仕事ですから、まあ、森くんちなんかは建築ですから、もう華々しくそういう業界でしたよね。まあ、でも今土木もね、いろんな意味で華々しくやってますけど。
そうですね、はい、うん、今こそなんかもう一度日本全体も作り直していかなければならないような時代に入ってくると、縁の下の皆さんが表舞台に必要になってくる時代じゃないですか。
そう、もう俺らは悪いんじゃない。
そろそろね。
それはそろそろなんですか、引退したいってことですか。
もう誘いがかかんないんじゃないかな。
そう言わずにやっていただかないとっていうところがあるんですが、というのは朝畑遊水地のね、ベーテル朝畑のお話で今回も来ていただいています。あそこの遊水地というのは、大きな雨が降った時に静岡が水没しないように、少しでも水害がないようにと設けられていて、たくさんのお水をたたえてくれる。そして普段の時というのは、湿地帯も含めて様々な自然の姿を見せてくれるという素晴らしい場所でもあるんですけど、ここには静岡県立子ども病院とか、あるいは国立転換神経センターとか、その他にも、あと年の多い方たちのための施設であったり、そうかと思うと障害者とか、そういう方たちの学校も施設もあったり、で一方では流通センターがあったりというので、ある程度も町としてもある程度のこの形は決まって出来上がってきているところでもあるんですけども、その皆さんが集まって憩える場所、そして一緒に暮らしていって生活もできる場所、町を作ってしまおうというのがベーテル朝畑ですよね。まさしくその基礎作りには、重機が必要だろうなと思うような地帯ですね、あの辺は。
ね、
いつから関わることになったんですか？
自分がですね、朝遊水地に関わったのが、大体記憶正しければ、昭和62年、今から28年前に、はい、三光区の一番最初に試掘をやったんです。
試し掘り、はい、
それから、掘削を始めて、朝畑遊水地っていうやつ、ああいう木を作り掘り始めたんですね。
じゃあ今の姿がまだない時に、ない、
最初だから田んぼだったんです。全部田んぼの中へ土を入れて、はい、仮設道路を作って、それから掘り始めたっていう、そんな感じです。
は
ー、それが大体28年ぐらい前。
はあ、それが今の形にまあ今も工事は続いていますけれど、はい、大体今市民が知る形になったのにはどのくらい
どのぐらいなんだろう。ただね、自分が10年から15年ぐらいしたら、ちょっと新東名が始まって、
あ、はい、
そっちの方行っちゃったもんで、うん、朝方から離れちゃったんですね。
うん、
でも、ここ10年ぐらいちょっと行ってなかったもんで、ほいで、ここ、1年か前に、たまたま今度は朝方の方、ね、あの新東名とかいろいろ、厨房なんか終わってきたもんで、こちらへ来て、また、来始めたんですけどね、
はあ、でも新東名をやるときにもちょうど新東名に行く間のところなんですから、そう、
ただね、ジブラはちょっともっと東の方、
あ、そっかそっか、
やったもんですからね。
へえ、近藤さんは？
いや、自分はあですよ、あの去年から、
うん、
あのまあ、この遊水地の周りの草刈りの工事を、うん、あの受注しまして、
はい、
それで関わるようになったんですが、
はい、どちらもそれじゃあやっぱりまず基礎をしっかりと作っていく、まちづくりの基礎をしっかり作っていくために必要なポジションということになりますよね。
そう、
うん、朝畑遊水地っていうところは遊水地っていうくらいですから、その重機が入っていったりするのもやりにくいところじゃないんですか。
あ、そうですね、だから機械だと埋まっちゃうっていうか ねえ、それとあとね、あのやっぱり自分の番が高いとこで掘削してると、うんうん、次の日に来ると掘った分だけもう盛り上がっちゃうというか、だから掘った分だけが何もなくなっちゃうので、また元に戻っちゃうんですね。
沈んじゃうってこと？
あ、上へ上がってきちゃう。
上上がる？
だから自分の機械に乗ってるじゃないですか、
はいはいはい、
機械に乗ってるところが高いもんで、うん、高いあの圧で、あの低い方を掘ったやつが盛り上がって、
うん、
また次の日同じようにして掘らなきゃいけない。
そういうの全体にこう柔らかいぐしゃぐしゃした土壌だから、どっか一つにぐっと力がかかると他がプワンと浮かぶと、
そうそのような
クッションみたいな感じですね、ビーズクッションみたいな、そういう土地なんだ。
それであんまり高くしてあると円弧滑りっつって、うん、あの円を描くようにして、あの反対側が盛り上がっちゃうんですね。
なんと始末の悪い土壌でしょうか。
すごいな、俺も知らなかった。
じゃあやったってやったって追いつかないじゃないですか。
そうだもんで、自分の番を初め下げておいて、うん、それで本当に機械の重さだけにしといて順番に掘っていくっていう、そういうやり方で違う。う、
頭使わないとできない。
初めはその盛り上がったやつが分からなくて、うん、だから なんで盛り上がるのか、
何の現象かね、たたりかと思ってますよね。へえ、土木工学っていうことですね。それをしっかりやっぱ頭に入れとかないと、そうそう、土壌のこととかも。
そうです
。はあ、じゃあご苦労なさいましたね。まずはね。へえ。今はどういう作業になるんですか。
今は何？
あ、うちの。
うんうん、
今はそれこそあのこの24日のイベントに向けて、うん、あの周りの草刈り。
はい。
まああの周遊亭って言ってね、うん、あの要は周りがぐるり何キロあるのかな、あのそれをいろんな業者さんが買ってますけどね。
第三工区と言われるところですね。
第三工区、第四工区、
はい、
ね、はい、
まあ、これは今言った県立子ども病院と、それからあのヘリポートだったりとか流通センターがあるところ、
はい、
まあ、その間くらいの場所ですよね、
はい、
はい、このここってその場所ずいぶん広いですよね。
ですね、ほとんどもう迷路の状態ですから。
はい、
はい、まあ自分はね去年あのほとんどそこでまあ遊んでいたのかな。
自然の中で、
あのどこにどういうね道があるかってもう把握してますけど、
うん、
でまた今年もたまたまあの縁があって仕事することになったもんですから、はい、やってますけどね。
迷路のようって、あの前回もそうやって聞いたんですけど、なんか冒険ができるような場所なんだよっていうふうに聞きました。
あれ草を刈っていかないと本当怖いよね。
ああ、見えなくなっちゃう、
うん、
迷子になっちゃう、
うん、でじゃあいきなりズボってね、
はい、はい、そういうとこもあるんですか。
そうそう
そう、本気の冒険ですねそれ。ヘンゼルとグレーテルみたいにちょっとなんか落としていった方がいいですかね。
いやー、行って帰ってくると元の場所が分かんないくらいな草ですからね、うん、
はあ、うん、じゃあお客さん呼ぶためにはやっぱりちゃんと草刈りしないと。 それが大変
ですね。
は
あ、まあでも本当草を刈ってしまうと本当にいいとこですね、
うん、
鳥もいますし、
はい、
魚も飛び跳ねてね、
うん、その場所的にはじゃあ変化もあるし。
そうですね、
うん、もってこいの森 冒険の森。
そうですね、
というわけだそうですが、今草刈りという話が出ました。それはいつ頃までに終わりそうですか。
いやなんとかこのフェスティバルまでには、
まあ、朝畑ユースイチフェスタっていうのがあるんですって、はい、これが10月24日土曜日ですから、じゃあこの3日休みとか言ってる暇はないですね。
そうでも明日そのベーテルで、うん、あの稲刈りをやりますけど、
うん、あそうかそうか、そういう田んぼ作って稲も植えたんですよね。
そういったのも間に入ってるもんですから。
ああ明日刈るんだよね。
そうそうそう、
まあ、じゃあ実りは豊か
ですね。
よかった
ですね。でも初めて田んぼ作ったでしょ、うん、あの中でね、
うんうん、面白いですよね、いろんなことができて、
はい
はい、で、24日土曜日の朝9時から午後3時まで、あ、明日の稲刈りも見に行ってもいいんですよね。別に
ぜひお
いで
ください、
はい、誰でもウェルカムなんだそうです。
一緒に買ってくれば、
あ、やらせてくれる。
そうそうそう、
稲刈りなんてやったことないですから ね、なかなかね。何どんな格好していけばいいですか。ドロンコになってもいいような感じ。
いやモンペと。
モンペ、そこまで行く。
いやあの足元がね、あの濡れてもいいような状態、だったらいいんじゃないですか。
まあ、あの稲刈りをする田んぼ自体はもう水を抜いてあるでしょうけれど、
抜いてあるんだけど多少ぬかるんでるかな。
そこが朝畑遊水地ですかね。あれですね、一歩踏み込んだ時に他がブッと盛り上がったら、これが森さんの言ってた、なんて言うんですか、それは円弧滑りじゃなくて重みがかかって他が膨れるというね、土壌だなってことになるんだと思いますけど。24日土曜日自体はどんなことをするんでしょうか。朝畑遊水地フェスタ、
どうぞ。
フェスタに関しましては、はい、草の迷路体験。
じゃあ迷路残して草刈らないとですね。
それは今から刈る。
本当だ、
迷路作るんですよ。
これから作るってね。
本当、時々ねありますよね、夏だとひまわりの迷路とかね、ああいう感じになるってことですね。そうそう、楽しそう。
あとはカヌー体験とボート乗船。
そうそう、あそこカヌーが乗ることができるって言うんですけど、近藤さんの手作りのカヌーですって。
そうそうそう、
いつどうしてカヌーなんて
ね、あのそれこそまあ自分はあの若い頃は青年団っていうのがあって、あ、そういう組織の中でまあ一部選ばれた人たちだけで、あのカヌー作ってみないかっていうとこから始まって、
近藤はできそうだなってこう見られたわけですね。
そうそうそう。
丸太をくり抜くってことですか。
グラスファイバーで。
失礼しました。
はい、はい、一応格好はいいんだけど、もうねだいぶ経って30年前ですから、はい、
でもそれがちゃんと使えるんですね。
そうですね。それとまあ、 あの今風の、あの綺麗な、ね、カヌーなんかもあのカヌー協会の皆さんとか持ってきてくれるもんですから。
あ、じゃあこれも乗ることができる、
はい、
その他には
あとね、高層作業車の乗車体験、これはよく子供を乗せてね、
喜びますよね。またあの朝畑遊水地で見たら辺り風景また全然違うでしょうからね。
ただこれあれなんですよね、あのその日当日、ヘリコプターのヘリコポート祭りかな、あれが一緒になってるもんですから、
隣 で、
そうです、ね、
ヘリコート祭りある、ね、そこよりはちょっと低いと、
一番離れたとこでしか、その高所作業車ができないもんですからね。本当はもう少しね真ん中でやってやれば一番いいんだけど、やっぱそこの高さ
ヘリに邪魔になっちゃうから、
制限があったもんですからね、一番の
端っこで子供病院側でやるんだよね。
なるほど、じゃあ子供病院の周辺の人は喜びますよね。
ね、
そして
あとは、ボートレースは、これはあれですね、ラジコンの、ボートレースが
本当に漕ぐじゃなくてね、
今度は、それをやるって言ってましたね、これとあと稲刈り体験、稲刈り体験もやるん
だよね。稲もちょっと残しておいてくださいね、全部刈らないでね。はい、
これあと農業高校生によるあの動物との触れ合い、あれ、俺も去年一緒にやっぱやったんですけどね、やっぱりあの動物がね来るもんですから、子供たちが喜んで、
ヤギさんとかね。
そうそう、
はい、
あとはパーソナル モビリティの試乗車ということで、今回初めて、そのパーソナルモビリティを、貸してもらって、それでやるとです。
あのシニアカーとかね、そういう車ですよね。まあ、最近かっこよくこれで走ってらっしゃる、確かにお年寄りとか多いですよ、見かけることありますもんね、これも 走れるような場所があるんですね。あ、展示か。あ、試乗会ですよね。でもね、乗れるってことですね。
中で乗れるってことですね。
まだまだあります。
それとですね、あとは、地場産品の販売、あ、それとあとね、同時開催で、里山フェスタと、
そうですね、
やるんですね、はい、
じゃあもう遊びきれないですよ。
そうですね。
でも、あの、森さんと近藤さんがおすすめするきっと項目があるんですよね。はい。
それとあとね、それに並行しました、あとた、なんていう、場内のウォークラリーは、
うん、
これも去年やったんですけどね、うん、やっぱスタート等から始めましてね、あと一周回ってくるとちょうどゴールになれるような、うん、
で今年はね、そのウォークラリーのコースの中で一部だけ端折って、うん、あのボートで直接、
あ、早道ができる、ワープする。
そういうコースも考えてます、
ボートワープいいですね、はい、はい。
それとあとトラクターもこれなんですか。
来ました、
トラクター、
何を体験できるんですか、トラクターで。
これ書いてあるけど、
まあ書いてある、
うん、これちょっとわかんないね、
よくわかんない、うん、あ、なるほど、ね、きっとトラクターが来て体験できるんですね。
これだと池の中 の宝物探しってことで、あの池の水を一回全部、ほとんど抜いちゃって、うん、これだと、信頼の先生だか、
うん
うん、が、一緒にやって、あのその池の生物を一緒に探して
くる、カエルとかザリガニとか、
そういろんなもの出てくる、
水生生物、そうか、出てきそうですよね。
すごいですよ、ライギョのこんなでっかい、
ライギョも、うん、うわ、今こんなでっかいって言ったのは今50センチくらいありましたけど、本当にそんなの、
います、います。
へえ、面白そう。浦静大の先生がじゃあ導いてくださるんですね。です、はい。そして
あとは釣り体験も、これ、
ヘラブナ、
ヘラブナ、うん、ヘラブナの釣り体験も一緒にやっぱ、去年と同じとこで、やります。
去年と同じとこってどこですか。
なんつったらいい、
真ん中辺か、
真ん中辺、第三工具の真ん中辺、はい、ね、まあ、ずっと言ってますけれども、県立こども病院と流通センターの間のところ、まあ、静岡ヘリポートもありますが、その間のところくらいになりますので、流通センターでも駐車場貸してくれますの です、ね、まあ、この辺に車止めて行っていただければ案内もあるかと思います。
それとあとですね、あの働く車に触れ合うということで、今年は、初めて、
うん、
バックホーとかブルドーザー、うん、あと4トンのコンバインドローラーなんかをね、
うわ、全然どういう車か分かんないですけど、
しまして、はい、それで、まあ、ちょっとエンジンかけられないもんですからね、
うん、
あの子供っちに、まあ、乗ってもらって乗車体験してもらって、
うん、
実際触ったりしてもらって、あの遊んでもらおうかなと思ってます。
うん、子供こういうの好きですよね。
それとあとその時に、うち、会社のね、うん、女の子、女の産業員っていうかね、女の職員なんですけど、
はい、
21かな、うん、シャンペンタワーとかね、
うん、
あれをよくあの青葉公園のとこでやってたやつなんですけど、重機工具組合で、それを借りてきて一緒にまたそれもやってもらおうと思って。
重機でワインタワーを、
作ります。
かっこいい、あのなんていうんですか、ユンボっていうんでしたっけ、
そうですよ、クッサキで作ります、
ね、あのこのシャベルが見て、はい、ガーンとこう、あれを使って、あの本当に上手い人たちってアメリカかなんかのでも見ましたけれど、道路にあのコインを置いといて、そのコインをこうひっくり返したり、重機の先を使ってピンってひっくり返したりとか、すごい細かい作業ができるんですね、名人になるとね。あ、そういうワインタワー作りも見せてくれる。そうですね、うわ、面白そう。
で、その時にね、やっぱあの、うん、機械なんかはあの小松研究販売さんで、
はい、
あと小松レンタルリースさんでね、
うん、
ね、なんでかな。
何ですか？
コントラクション、
うん、
というで、結局あの、今の新しい、掘削方法とか、GPS を使った掘削っていうので、
はい、
うん、そういったもののビデオを流してもらって、
うん、
とりあえずあの1日中こうビデオを流しててくれるんで、
うん、
本当はね、実機を使って、なんだ、ドローンか、
うん、
ドローンを使って、いろんなことをやりたいんだけど、
ヘリコプターが飛んでるもんで、
できないもんですから、とりあえずあのビデオだけで、
ね、なるほど
ということで、ね、
まあ、いたしかゆしでしたね、今度ね、日がね、24日特にあの天気の方は大丈夫だろうなとは思ってるんですけど、もしもの場合は次の日25日日曜日に開催されるという予定なんだそうです。じゃあ盛りだくさんで回って 本当に朝から早くから行かないと遊びきれないですね、きっと。
そうですね、9時から3時までやってますので、いっぱい遊んでもらって
このじゃ準備がとにかくまずは大変ですけどね、えどんな方に来ていただきたいですか。
やっぱり家族連れで、ね、うん、皆さん来てもらえれば、
うん、朝方遊水地というところが静岡市 の、 あの大変豊かな自然豊かな遊び場だってことをまず見て体験してもらう、う
ん、それとその今言うカヌーでね、うん、去年お客さん、まあ、家族連れを乗せたんだけどまさかこんなところで乗れると思わなかったっていうのが第一、
うんうん、ね、第一声で、
はい、うん、そういうお客さん多かったですよ。
そうでしょうね、うん、去年来たお客さんというのはまた来るんじゃないですかね、きっと。
と思いますけどね。
ねえ、はい。で、だいぶまた雰囲気が変わったこともお気づきになるんじゃないですか。
うん、
皆さんの手が入って、徐々にではありますけれど、整備されてきてますもんね。
ですね。
うん、これは、じゃあ、お二人からぜひラジオお聞きの皆さんに呼びかけをお願いいたします。じゃあ、まずは、滝重機の森さんから。
はい。じゃあ、 あの10月24日、土曜日ですけど、朝9時から、夕方3時まで、開催しますので、ぜひ皆さん揃ってきてください。
山本健在近藤さん、お願いします、
はい、ほとんど言われちゃったからあの自分はあのカヌーを漕いでますので、ぜひ、乗りに来てください。あのヒゲのおじさんですから
そうですね、ヒゲのおじさん見たら乗せてって言えば乗せてくれるそうですからね、はい、多分ね、おじさんの作った方に乗りなって言うんじゃないかと思いますけど、はい、いくつかカヌーも来てるようですからね。さあ、おしまいになりますけれど、以前に出ていただきました同じベーテル朝畑で、丹精していらっしゃる後藤さんから、朝畑湿原を保全する会の後藤さんから連絡いただきまして、その前の週になります10月17日土曜日、朝方遊水地の桜タデの観察会があります。このタデがありまして、独特の桜タデというのがあって、これをね、可愛い花なんですけれど、これを見ながらの一緒に歩くというような、会があるそうです。遊水地ウォーキング野立も無料でしてますので、自然観察会に関しては11時になるんですけども、1日午前9時から正午までになりますが、遊びに来てくださいというふうにいただきました。地元のね、パネルの展示とか農産物や木工品の販売もありますからね、ということでしたからね、こちらもぜひその前の週も遊びに行くことができるということですから、プランに入れておいてください。
あ、ほんで明日
は、はい、明日、
うん、
ね、あのそれこそ明日ね、うん、さっきあの稲刈りやるって言ったんだけど、はい、その時にあのかかし祭りって言って、うん、かかしをみんなで作ろうじゃないかっていうイベントがあります。
ほう、これもじゃあ作る方にも参加できるわけですね、
はい、まあ、もう作る方が
申し込みをしたのかな、
うん、そう、
やってるところを見ることができるってことか、はい、へえ、じゃあ毎週朝方遊水地に行けば何かあると。
そうですね、
はい、で土曜日と行きますので、ぜひ楽しみにしていてください。
あ、それとね、
はい、はい、
今あの、まあ、上層草刈りの作業をしてるもんですから、もしあの中であの遊びに来られる方は、除草作業してる周りには近寄らないようにしてもらいたいなと。
危ないですからね、はい、はい、これだけは気をつけてということですね。わかりました。全国でも珍しいような植物や動物にも昆虫にも会えるという朝方遊水地ですからね、ぜひ秋のいっぱいの自然を吸い込みに行ってみてください。ベーテル朝方について現在も活動を皆さんで重ねてくださっています、森公俊さんと近藤雄二さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。